大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年11月第4週の金曜日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
というわけで、
はい、
あっという間に11月の第4週ですよ。はい、意味が違いますよ。
ねえ、
ということは来月は、うん、もう年末ですよ。
はい、
なんか最近ちょっと本当に時間が経つのが早くありませんか。
そうですね、もう1年が終わっちゃいますもん。
ねえ、そんなこんなで小屋敷選手、はい、何か11月ありましたか。
そうですね、やっぱりこの秋本当にもう自転車の季節ということで、うん、先日初めて友達と一緒にサイクリングについに行きまして
初めて友達、
はい、友達がいるの。
そうなんです。
友達、何の友達。
数少ない友達が、大学の時男の友達なんですけど、高尾山に行こうっていう話をしていて、でただ高尾山に行っても面白くないから、じゃあ自転車で高尾山に行って登って降りて自転車で帰ってきたら楽しいんじゃないかってことで、
高尾山も自転車で登るじゃなくて、
高尾山に自転車置いてそこから登るっていう作戦を立てていたんですけど、結果的に4人で行くことになって、私と1人の友達は自転車で、高尾山に集合するということで、もう2人はバイクを買ったので、バイクで行きたいってことで、じゃあ現地集合しようって話で、私とそのもう一人の友達は8時ぐらいに出発して、片道50キロぐらいの高尾山まで着いたんです、12時ぐらいに。したらなんとバイクの友達が待てどなかなか来なくて、結果的に大渋滞に巻き込まれて、
遅かった。
そう、高尾山に到着したのが2時で、
も
うこれ高尾山登れないってことで、滞在時間高尾山その友達は15分で、すぐさままた帰り、私は自転車で帰り、友達はバイクで帰るという、
それってあれでしょ、
はい、
案にこんだけ自転車の方がねいいんだよっていう、なんか伏線があってのお話でしょ。
そう、友達もね、自転車がそんなに速いっていうのを知らなかったですし、帰りも府中にちょっと一旦寄る用があって、府中まで僕は自転車で、友達はバイクで帰ったんですけど、なんと全く同じタイミングで府中に着くということで、これぞまさしく本当自転車の速さ。
休日でした。
休日です。
まるで仕組んだようなシナリオだね。
仕組んだシナリオです。
だから高尾山までも上りなの下りなの。
あ、高尾山までひたすら上りですね。西に行けば行くほどやっぱり標高高くなるので、うん、高尾山口がだいたい標高200メートルぐらいなので、そこまでひたすらこうじわじわ上っていく、八王子あたりから上っていく感じで、
だけどさ、最初パッと聞いた時に、俺簡単にさ、じゃあ一緒に自転車で行くよって、まあ、こっちはね、小屋敷坊やの方はさ、もう自転車ずっとハマってるからやけど、もう一人の自転車の友達は、
そう、もう一人の方の、
そう、自転車乗る人なの。
いや、全く乗らない人で、どうしたら一緒に走れるだろうっていうのを考えた結果、レンタサイクルの電動の自転車で、しかもスポーツバイクの電動があるんですよ。これならいけるってことで、そのいわゆるただの電動バイ自転車じゃなくて、ハンドルもちゃんとスポーツタイプで、ギアも変更できる電動に乗ったら、その友達も僕と同じぐらいのスピードで来られて、一緒に楽しく行けたってことで。
すごい。
だけどそんなに簡単にさ、まあそれで種明かしは分かったけど、
はい、
ちょっと自転車でいいよっていうわけにいかないよね。
ね、その友達もかなりチャレンジャーですね。
そうです。結構そういう割とフットワーク軽めの友達に秋の運動しようってことで誘ったら結構楽しんで。
ゼミの友達なの？
いや、大学の同じ学部の友達ですね。
でもこれをきっかけに自転車仲間になるかもしれない。
意外とハマってて、
ね、
だから、あ、これ電動ならいけるっていうのが本人も分かったらしくて、ちょっと興味を持って。
なんか
阿部先生ですね。
仕組んだような、仕組んだような、なんかできすぎた話だよね。
自転車友達ができました。
やらしい。姉さんはところでどうなんですか、11月は。
やっぱり自転車なんですよね。
すごいすごいすごいすごい。
そう、いろいろとあるんですけど、私はですね、サイクリングバスツアーっていう、サイクリングとバスの組み合わせで四国の方に行ってきました。これもね、またいいんですよ。本当にほとんどの方が20名ぐらいで行ったんですけど、自転車ロングライドほとんど乗ったことがない人たち、でもその電動ね、 e バイク、さらには辛いところはバス、 っていうね、もう最高の組み合わせ。
それはあれだ、マイクロバスだ。あの大きいバスじゃなくて、
大きいバス、大きいバス、あの本当の都バスみたいなああいうバスに、それがねまたすごいのが、前の部分に自転車を全部そのまま乗せられるんです。車輪外さずに、
外中
中、それ改造車になってて、
それすごいですね。
それ愛媛県が持ってるねスペシャルバスなんで、サイクリングバス。
それは何、あの言ってみたらなんちゅうの、こういう定期的にこういう路線バス、
路線バスじゃなくて、もう特別スペシャルなこういうなんていうツアー用のバスですね。
じゃあ輪行のようにタイヤを外さなくてそのまんま、
全く
めちゃくちゃ楽ですね。
しかも E バイクの電気の充電がそのままできるの、バスの中に。
すごい、
1台に1個こうねコンセントがついてる、はいはいはい、ね、すごいでしょ、すごいでしょ、
めちゃくちゃすごいですよこれ。
だけどさ、いやいや、そんだけ自転車を考慮したバスがあるっていうことは知らない。いや、アメリカなんかはね、もうご存知かも分かんないけどあるんだよ、普通の、うん、あの路線バスで後ろ、うん、あの中には入れないよ、
後ろにこう引っ掛けられるっていうかあれですよね。
そうそう、あと電車なんかも、例えばサンフランシスコの、空港に着くじゃん、
うん、
ここからそこから出てる電車あるんだけど、自転車でこう入ってくる人いっぱいいるよ、
うんうんうん、
でエスカレーターでこう登っていって、だからもっとなんか、生活の中に入ってるけど、それ日本もすごいね。まあ普通にまあレンタルしたあの、ね、特別なバスだといえ、そこまで考慮してるってことは、四国にそんだけニーズがあるってことなんだな。
そうですね、まあ、四国、愛媛、あの島並海道とかがあるので、うん、まあ、日本の中では多分一番サイクリングフレンドリーで、うん、あのサイクリングを推している場所ですね。
前言ってたもんね、四国ものすごい、うん、あのサイクリング推しなんでしょ、
うんうん、
なるほど。
なので阿部先生行きましょう、う
ん、なんかね今日のオープニングはね、なんか自転車自転車でできすぎていますけど、それでは大人のラジオ始めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
チャリンコタイのコーナーです。今回はゲストに宇治木剛さんをお迎えしお送りしていきます。宇治木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。まずは宇治木さんのプロフィールからご紹介いたします。宇治木剛さん1957年生まれ。そうです、はい、書いてあります。東京都出身、80年代に活躍したロックバンド子供バンドのボーカリスト兼ギタリストとして活躍されました。頭の上にアンプを乗せるというパフォーマンス。
アンプってでっかいアンプじゃないですよ、ちっちゃいアンプそう、曲芸じゃないですか。
はい、そして高い演奏力が評価され、ライブを中心に若者から圧倒的な支持を集めました。テレビアニメの北斗の拳の主題歌などを手掛けられます。2011年には再結成ライブを開催し、2013年5月5日には25年ぶりのアルバムをリリースされました。音楽活動のほか、映画の五社秀夫監督からのお声掛けで映画226に出演され、俳優の道へ、以後テレビや映画で幅広く活躍されておられます。 NHK の連続テレビ小説スズラン、ゲゲゲの女房や大河ドラマ北条時宗、武蔵義経などへも出演されています。その他サッカー番組の司会、大人のバンド大賞の司会、そして NHKBS のチャリダーへも出演されておられます。
ありがとうございます、はい、
ということでよろしくお願いいたします。
ちょっと紹介してもらったので数十年ぶりのよう
そうなんです、
はい、気がします。ありがとうございます、はい、
というわけで、よろしくお願いしたいんですが、あの話は変わりますけど、宇治木さんとうちのタエ姉さんとはサイクリング仲間なの？
仲間です。一緒に走ってますから。
あ、それで、はい、ツールドノートの時に一緒にやられたん
ね、はい、一緒ですね、9月のね、
はい、
実はあの彼女がやっぱりその主催というか、やっぱりリーダーシップ取って能登のみんなを励まそうっていうんで、4月にね、
4月の中旬ですね、
うん、中旬に、まあ走れるところ、その当時も本当自転車で走れるところはまだすごい道路の事情が悪いんで少なかったんですけど、その地元 の, あのライダーチャリダーの方たちがね、みんな探してくれて、
うん、そうなんです。
1日、うん、80キロぐらいは走ったかな。
そうですね、ちょうど80キロ、うん、あの富山から出発して、うん、で能登半島の方に入ってまた富山に戻るという感じだったんですけど、うん、
その時は参加者はどのくらい、はい、
40名弱ですね。
あ、はい、それだったらお互いわかるね。
でもその時、ね、結局野田半島を要するに奥能登に向かって走るチームと、あと富山の方に向かって、その海岸沿いのそこはまあ比較的というか、もちろん被害の少ない綺麗な道を走る方たちと同時開催で、コースは違ったけどそっちはもうたくさんいらっしゃいました
ね。もう1000人近く、はい、いらっしゃいますね。
で姉さんと藤木さんはそのちっちゃい小グループの、まあ、ベテラングループっていうか、
そうですね、
まあ、そもそもそこに、うん、まあ、あのチャリダーとして、
はい、
はい、あの宇治木さんがいらしていただいて、
チャリダーってさっきから出てますけど、はい、それっていうのは NHK の BS の番組 で、
そうです、
はい、チャリダー会館、会館でいいんですね、
は
い、
会館
サイクルクリニックっていう番組らしい。この会館っていうのはなんかおしゃれなあれですね、
心よい汗と書いて会館ですね、まあまあ、
快楽の汗っていうねもう理解できます、
まあ、あのスポーツでもね、いい汗かこうというか、もうでも、12年、丸12年続いてるんですよ。
立派なもんですよね、はいはいはい、これあのちなみにどんな番組かご自身の言葉で説明いただけますか。
まあ、スタジオであの収録がベースになってるんですけど、うん、もちろんあの全国各地のサイクルイベント、まあ今回のね能登、うんうん、のイベントとか、うん、そういうイベントに出かけていって、うん、もう地元のライダーの人たち、チャリダーの人たちと一緒に走って、うん、っていうそのロケもあるし、かつその自転車の整備であったりとか、うん、やっぱ乗り方であったりとか、うん、そういう知識も深めていこうという番組で、うん、まあ、結構自転車番組ってないんですよ。ないんですよ。ただ、ね、自転車人口って実はものすごくて、もう本当にその寒い冬のシーズンを除けば、もう全国各都道府県で必ず週末って大きいなり小さなり絶対レースなりイベントってやってるんですよ。
本当に、
うん、そこに皆さん参加してるぐらいいるんですけど、なぜかあんまりどうなんでしょうね、広告が儲かんないですからな、なんかな、なんかあの番組とかそういうマスコミ取り上げられることは割と少ないんですけど、潜在的にはもうたくさんその自転車を趣味にして、いい汗をかいてらっしゃる方が全国に、
うん、そうなんですね、いやなんか非常になんかいい企画ですよね。
地方に出た時の方がやっぱりNHK って特に BS とかって、うん、BS しか都本放送しかほぼ見れないと、民放がほとんどないようなところでも見てくださってるんで、うん、行けば行くほど、割とこうしっかり声かけてもらったりする機会が多いですね、うん、むしろ都会よりもね、だからすごい嬉しいですね、うん、まあでも時々お手紙読みながら走ってて大変ねって言われて、はい、ああそれ日野翔平さんですっていうのあるんですけど、もう近年は、うん、大変そうなんでありがとうございます、もう日野さんと近づいてよかったなと思い
ながら。なるほど。でも正直言われて、どういうふうに思われてるんですか。やっぱり殺意みたいなものを覚えるんです
か、
ね、
殺意
大統領選挙終わりましたけど、あれの時にサイレントトランプ支持者みたいなことがあったんですけど、なんかサイクリング系の人もなんかサイレントだよね、
まあ黙ってるわけじゃないんですけどね取り上げてもらえる
そういうことを言うチャンスもないのかもね。だからこれ世間話してて、いや実は自分自転車乗ってるんですよってならないですもんね。なんでサイレントなんだろう。
どうなんだろうな、どうでしょう。飲み会やってる時に走ったりしてるからじゃないですかね。
ああ
、だから終わってじゃ飲み行くとだったら、いやちょっと俺つって夜トレーニングしたりとか。
ああ、わかる。
結構ね。で飲んじゃうとほら体重増っていう問題がありますから。
そうですね。確かに。
カレー年齢が上がってくるとですね、やっぱ体重増ってやっぱ自転車にとってはもう最大の敵ですから。重量がね。
そうです。
馬力自分しかないです、少ないですから、うんうんうん。なるべく軽量化しないといけないとかいうのはあるし。う
ん、なるほど。
どうだろうな。でもランニングって走る人ってものすごく
多い。
多いです。そっちは目立ちますよね、結構ね。う
ん、目立つじゃないですか。うん、でまあ走るランニングに関しては、まあ、ある意味こうシューズとウェアがあれば、うん、いろんなところでも走れるってあるけど、うん、自転車は特には都会だとやっぱり走る場所というか、うん、環境がなかなか難しいんで、やっぱサイクリングロードとか、はいはい、あと、まあ、他の都道府県地方のも広くて走りやすいところに出かけちゃったりするんで、うん、目につきづらいかもしれないですね。
でもね、うん、言われてみると結構いますよね。246なんて
いますよ。
結構あのちゃんとあのなんだあのスウェットスーツみたいな
ピッチピチのやつでしょ、
スパッツみたいな、
あのふくらはぎだけビルビンみたいになってる人たち
見てますよちゃんと。
いやなんか気になる、自分はほらオートバイで、オートバイっていうかね、バイクなんですけど、こっちの方が健康にはいいんだろうなと思いながら、
いやまあとてもいいですね、うん、僕もバイク乗りますけど、
あんまりお酒飲まれないんだ。
あ、自分ですか、飲みますよ。
飲んで、
そうなん
です、打ち上げで飲んでらっしゃいましたよ。
能登とか行ったらもう酒もうまいし、もう食い物もうまいし。
それじゃさっきの私の感動はどこに行っちゃうかし
ら。いやいやいや、だから日中はそのいい汗をかいて思い切り走ってですね、もう途中からビールうまいだろうなとかも、そういうのシフトしていくわけですよ。これ日が沈んでいくら夕日に向かって走りながら、
なるほど、
かもうゴールしたらもうこの辺ジョッキとかも浮かんできて最高ですよね。
なんか体を動かすサウナ感覚なんだね。でもね、はい、こう思ったの、私結構たくさんの人と会うから、今も俺は刑務所でも面接員やってるでしょ、そのね、人をこうずっと見て、例えばだから6年を明かしちゃっていいですか。
お、全然だって50
歳までって言っちゃった、
最初に
紹介しちゃった。
もう70歳まであと2年数ヶ月と思うと、うん、ちょっとビビりますけどね、自分で。
いやでも、
ね、70歳ってすごい立派なおじいさん
ですね。
すごいな。
いやでもね、あの言葉を返すようですけど、
は、
肌の張り方
が、うん、やんなこと、
いいですよ、若いですね、
まあ、あの不特定多数の方が見てくださるんで、うん、で、まあ、自転車がメインの番組なんですけど、うん、そもそもその番組が始まってもうすぐその東北の問題があったので、
うん、
で震災があったんで、なんとかこうその表にこうそれが出るんじゃなくて、うまくその東北のみんなとつながって東北のことを伝えられる方法ないかっていうのをスタッフみんなでこう考えて、とにかく東北行ってあの走ろうと、で地元のチャリだ、地元の人たちこう見つけて、やっぱり、その方たちと走っていくと、その中で自然にその景色の中で、まあ未だにダメージのあるところとか、
はい、
復興してるところとか、うん、こう映る、だから本来は三陸なんかもものすごいもう風光明媚な綺麗なとこだったはずなんだけど、うんうん、そこがこんなになっちゃったっていうのを、こんなになっちゃいましたねって流すともうがっかりするだけだけど、
うんうん、
まあ、みんなこう楽しくっていうか、みんなで思いっきり走ってる時にそういう風景も入るっていうの
が、
うん、それをやろうってやりだして東北結構通って、
なるほど、
そこでやっぱりあの行くとその景色、自転車関係なくてもその住んでらっしゃる地元の方とかが声かけてくださったりみたいな、うちにも来てくれて、うちのね村にも町にも来てくれてっていうんで、まあそういうのがちょっとポロポロっと箇所箇所で、
なるほど、
入ってくると、うん、なんか無理せずみんなも知ってくれるし、またその土地の人たちも喜んでくれるっていう、
なるほど、
能登もね、はい、そんな感じで、
そうツールド能登の際も実際に、うん、あの七尾の奥の方に行かれて、うん、そのお醤油屋さんとか、うん、そういうところにも行かれたのでね、
うんうん、やっとそうすると今回が初めてじゃないんだ、東北の時からも経験してるわけだ、
う
ん、
そうですね、番組自体は、あと熊本に僕以外の出演者が出かけて行った、
うんうん、あのね、被害があった時ね、
やっぱり一緒に 走ったり、あとお家の片付けを手伝ったりとか、ただそれがメインじゃなくて、うん、一緒に走ろうっていうんで行くので、うん、でまたそこも綺麗な景色、うん、映った温泉入ったりとかしながら行くと、まあ、見てくださった方は、あ、じゃあ、まあ、自分も行ってみようかなとか、
なるほど、
思ってくださったりとか、実際あのね、今行っていただいたけど、その七尾のお醤油屋さんも本当歴史的な伝統を守ってるお醤油屋さんあるんですけど、やっぱり建物自体ももう本当記念物に指定されるような木造の建物でもう固がっちゃってるんですよ。だからそ、まあ、壊さなきゃいけないのかどうするのかみたいなところなんですけど、だから本当はすごく大変で、家族3人で経営なさって、でそこに行って、ただやっぱそれでお話を伺ってると、そのやっぱり地震のと、ほら今回だけじゃないんで、前回の地震の時にここが崩れたけどこう直して、そういうお話とか伺ったりしてるうちに、なんかやっぱなんだろうな、その方とお話ししてること、これ決してなんかあれですよ、なんか言葉ちょっと変になっちゃうかもしれない、この方と会えて本当に良かった、
なるほど、
なんかね、それをきっかけに、もしかしたらもうそれこそ道ですれ違っちゃったら、まあ挨拶だけするぐらいだったら、例えばただ取材に行くだけだったら、ありがとうございましたって終わっちゃうような関係と違う関係がね、だから だあえて本当に良かったなって、
う
ん、
なるほど、
なんか少しなんていうか心を開いてもらえるっていうか、うんうん、近く短い時間でもなんか友達になるっていうか、なんか知ってるうちにちょっとなんか相手の方もねなんか張り切って元気になってくれる気がするんですね。
はいはいはい、
なんかだからそれが何の役に立つかって言われたら分かんないですけど、自分もそこでなんか逆に勇気をもらっちゃう、
なるほど、なるほど、
エネルギーをもらって帰ってくるっていう感じですよね。
さっきのお醤油屋さんとのあれじゃないけど、子供さんの時からなんかそういう、なんかこう泥臭い感じのものを大切に生きてこられたのかなっていう感じがしますよね。
そうそう、ね、
自然とね、
あの結局その9月のツールドノートも、うん、もう宇月さんご本人自身が来たいっていうことで、まあ、私たちこっち側はぜひツールドノートも今度来てくださいって軽く言って、まさかと思ってたところ来ちゃいましたって言って、もう本当にその思いだけで参加してくださったから、
ね、まあ、東北の話出たんですけど、うんうん、でもね東北結構みんな頑張ってボランティア入ったりとか、
うん、
あとなんだろう、いろんな企業とかもどんどん入って、うん、すごくやっぱこうなんとかしようっていう、まあ、ダメダメの時でも、
はい、
なんかこうエネルギーあったんですよ、
うん、
でも今回能登行ってみてなんかちょっとね違うな、ボランティアもちょっと入りづらかったりとか、
あ、
うん、なんかこう勢いでいけない、なんかわからないけど、うん、とにかくこうエネルギー足りないなって、
あ、
うん、でまた能登の人たちも大人し、
ね、
大人し、
あ、
やってくれよとか、
うん、
なんだよって、うん、もうなんかもっと怒っていいのに、うんうんうん、しないっていうのはなんか感じて、
うん、
でこれはまあだから誘ってくださってね、人とさんとかが、あと成田さんっつって、
なるほど、
鶴の能登ずっとやってる親分がいるんですよ、
うん、
でうち泊まればいいからって言ってくださったんで、これはやっぱり行かないとなんか話にならないなと思って、あとその東北の時をスタートにして、やっぱバンドの若手のやつらがその東、うん、この東北ライブハウス大作戦っていうのをやってる、うん、
はいはい、
でボランティア活動を始めて、まあ、これはライブハウスを結局最終的に作っちゃったんですけどね、3カ所東北に、でまずはそのもう土砂泥かきだったりとか、うん、家の片付けとかを手伝いにバンドマンのやつらが、まあ、結構ねちょっとパンク系っていうか怪しげなこう革ジャン着てこう若干体に絵が描いてあるみたいなね、ごついのが行ったわけですよ。でみんなとにかく早かったやつらは、
うん、
あの杉さんとかも早いけど、うん、同じぐらいに行って、で一緒になってドロンコになってもう片付けやってて、でそいつらがあのやっぱその時にあの基盤を作ってて、その後だから熊本とか、
うん、
あと広島とか、あの中国地方の水害とかの時も行ってやってて、そいつらがまあ能登も入ってるんですよ。
うん、
それがあったんで8月の23日かな、
うん、
ビーチクリーン、あの琉球シャッター輪島の4メーターぐらい海岸があっちゃったんですけど、
うん、
そこがもうゴミがすごいことになってるんで、ービーチクリーン行くぞっていうんで、
うん、
まあじいさん足でまといだけど行くよっつってやってきたんですけど、それでもやっぱりなんていうのかな、やっぱりなかなか許可が正直出づらかったり、うんうん、
なるほど、
何がそうさしてるのかは分かりませんけど、分かりませんけどね、あの今回もねこうラジオ呼んでいただいて、やっぱすごくあのいいなと思ったのは、やっぱこれを取り上げるってことをまず能登の話をするっていうことを続けてらっしゃってるのが、あのやっぱそれはもう買い難いなと思って、とにかくやっぱニュースどんどん減ってるじゃないですか、もう当然選挙とかやりやがったから、もうそういうもうなんていうか、あの本来一番気にかけなきゃいけない、あのもし問題あったらあのカットしていただいてもいいんですけど、そういうほど行政だったり政治だとか、うん、本当に司ってる人間がもう全然そういうことに頭がいってないっていうのが、うん、自分はもうそれ最も頭にくるんですよ、
なるほどね、
はい、うん、やっぱり自分たちの仕事を何だと思ってるんだ、うん、自分の生き残りばっかり考えちゃって、
うん、
ね、人の税金で食ってるくせに、
うん、
だからそういうのに対してやっぱ能登の人たちって本当はもっと怒っていいし、
うん、
それこれ明日我が身じゃないですか、
うん、そうですね、
自分とこに地震なりも水害なり何か起こって、うん、もう自分の力じゃどうしようもなくなった時に、
うん、
その国が助けてくれなかったらどうするんだっていう、それを思うと、うん、やっぱ能登の方たち、まあ 東北ももちろんそうだったけど、うん、もっともっと文句言っていいし、うん、なんか弱音だって入っていいし、だって自分がそうなったと思ったらもうすごいと思う、うん、もう本当にふざけんなっていう、こんなに水もないし電気もないし食い物もないのに なんで来ねえんだ、うん、今までどんだけ税金払ったんだっていう、うん、ちょっともうちょっと爆発してしまいましたけどなんかこのまま忘れられちゃうんじゃないかっていうのは本当言う、みんな、
うんうん、まあ、そんなことで話もう一回戻るんですけど、
戻るんです
けど、これでもう俺閉じちゃうような流れになっちゃって
るから閉じちゃう流れになってますね。
そうそう、
なんか3時間番組ぐらいそ
う
そ
うもうね、また
早回しにしないと。
でもね、宇治木さんが話すのが好きだからもう
言ったんじゃない。
そう、年取ってくるとね、どうしても話が切れなくなっちゃうんだね。で、ちょっと戻りますけど、で、もともとですよ、あの、子供の頃から自転車乗るの
すごい戻りました、ね、子供乗ってましたね、あのちっちゃい時から。そのいとこになんかこうスポーツバイクを当時さ珍しいのもらったんですよ。三角乗りって言ってね、
うん、あ、はい、分かる分かる、
分かんないかな、
じゃあ分かる、こうやってね、こうやってほら
フレームの間から足突っ込むんですよ。
椅子があってさ、
椅子に座れないじゃないですか、大人用の自転車がちっちゃいと。
ハンドルとこう、
そうするとトップチューブの下に足突っ込んで斜めに漕ぐんですよ。そうすると漕げるんですよ。で、子供ちっちゃいから、それで意外と長野器用なことやってたんですけど。
それ何歳の時ですか。
それでもね、小学校の、高学年にもなってましたね。
うん、でもそんな大きいのをもらったわけだ。
もらって、まあ乗んなくなっちゃったやつ
だ
ね。
あ、だけど、うん、当時ってまだ、当時ね、自転車って後ろにものすごいフラッシャーがついてたりとか。
それも乗ってました
でしょ
最初。
だけどそこでなんか競技用に近いような、大人のいいの、もうね、子供たちは黙っててほしいんだな。
あのね、昔のやつってね、このね、でっかい箱がついててね、あのオートバイとか車みたいに、
魚屋さんみたいな、
いや、電池、単一電池を6本ぐらい、重いからもう最悪なんだけど、それを箱についてて、そこにライトとウインカーがついてんの。ほんで自転車なんだけど、そのウインカーつけたりライトつけたりして、それが前後についてて、だからそれがちょっとイケてる時代があったんですよね。
違うんですよ、まだね、まだね分かってない、
そんな時代が
ありえないでしょ今
の。はっきり言ってね、これで分かると思うんだ、あのデコトラの自転車版だよね。後ろフラッシャースイッチ入れてパララッパララッパララッとこうつくんだ。
光るんです。
そうそう、でこんなのなんか
ピー、ある意味すごい再生産だ。
ピーってやると、ね、ポルシェみたいに、ね、ライトがボーッとアップしたりと、聞いてくれてんのかな。
あったこうやってね、リトラクタブルで出てくるやつとか、
ライトがあった
の。あとね、変速機もトップチューブのとこにこんな車のシフトみたいなのついてて、ガチャガチャガチャって、まあ後ろだけだけど、後ろ5段変速とか。
そうそう、それが全部バッテリー、
バッテリー、電池だ、重いの。
重かったですよね。
だある時、その小学校のやっぱ5年生の時かな、なんかみんな乗ってんの欲しくて、それやっと買ってもらえたんだけど、乗って最初はチカチカつけて喜んでたんだけど、なんかそのね、いとこがくれたやつに乗ったのに、なんかこれ違う乗り物じゃねえかみたいな。明らかに一回漕ぐとの進む距離が違うぞみたいな。あって、で自分のそのフラッシャーとかついてるやつは全部取っちゃって、
軽くなって、
めちゃくちゃ親に怒られたんですけど、お前こ高いの買ってやったのになんでバラバラにって。でやったんだけど、やっぱ元が実用車並みの重さがあるからダメなんですよ。で気がついて、あ、これ自転車って本当はこういう乗り物じゃないんだなっていうので、中学生になった時かな、まあ、それがちょっと身長が伸びたんで無理やりちょっと足ギリギリだったけど乗るようになって、で、まあ、世田谷だったから多摩川走りに行ったりとかするようになって。
やっぱりね、宇治木強し舐めれないね。
舐めれない。
ここでとってもうね、こういう、まあ、まるでもう作ったようなシナリオだもんね。なんかね、そのいとこから自転車もらって、そことの接触があって、やっぱこっちが本物なんだみたいな、そういう話でしょ。
いやだって全然違うんだもん。重さ倍ぐらい。
そうですよ、ね、
だ今の比べたらもうさら、ね、全然昔だから重いですけど、黒森のロードバイクだから、うん、
で今の電動Eバイクみたいな感じ。
いや、あんな芋じゃない。
あんな芋じゃない。
だってあんまり進まなかったですよね。
いや、重いんだもん。
だってタイヤだって太くてさ、なんかギザギザしてて、
それ通学用だから、あのカバンもつけられるにでっかい、もう頑丈なキャリアがついてるのね。そうそうそう。
だから聞き捨てにならなかったのは、やっぱりそのいとこにもらった本物の自転車の方が進む距離、本当に
いや一回だったらグイってこいだらもう倍ぐらいいっちゃうし あれみたいな。
切り替えついてたんですかそれ。
切り替えついてましたね。
あやっぱそんな違うんだ。
あもう全然違いますよ。
私はもうそういう記憶しかない。その後俺買ったのってママチャリだから、うん、なんかもうそういうなんていうの、このタイヤがものすごい細くて、ね、なんかそういうの乗ったことないのね、だから、おそらくその感動に
まだ出会えてない、
うん、遭遇してない。
それね、もう今はもうさらにもう革新的に変わってますからね。今乗っちゃったらね、もうちょっともうやめられなくなりました。オートバイがバカバカしくなりまし
ずっと乗り続けちゃ
こんなんですから、
はい、お
本当7キロとかですよ。あのもう本当にもうこんなよくできたやつが7キロみたいな。でもでまあちょっとまあご自身がちょっとね、あの相当あの
強い意志を持って
自らのエンジンちょっと重めだと思いますけど、いやこいだらまあバイクだってめんどくさい。いちヘルメットかぶってブーツ入ってもガソリン入れてよっこしょって下手すりゃ倒れちゃうし、
この間倒れそうになりました。
多少もうだんだん年取ってくるとね、あのもう支えるの大変になってきますよ。
そうですね、
そうですね。 U ターンなんかめんどくさいでしょ。
そうそうそう、特にねこのね、何ていうのかな、持ってて向こう側に傾いちゃうともう止めらんないんでね。
で若い時はもうそれで壊しちゃうとお金かかるけど、今もうダーダーみたいな。
なんか辛抱が効かないから
自転車しましょう
洗脳正義、
ね、いいですね。そうですよ、自転車ですよ。やっぱり
ね違う、うん、2人はね、2人だったら勝てるんだけど、この人ね勝てないね。
やっぱり、ね、完敗です
ね。な
んかもう筋金入りのね、なんかもう来た時とは違って今犯罪者みたいな目してるから
ギラギラですか。バイクあとね、バイク乗ってる人はね、うん、下りが強いんですよ。あのね、自転車のやつやっぱ下りって怖かったでしょ、スピード出て。
あ、分かる。
で下り怖いとね、やっぱりどうしてもね、どんどんどんどんこう体が疲れちゃうんですけど、バイク乗りってスピード平気だから、
あ、そうですね。
で下りビュンビュン行けるし、下手するとね、下りでバイク、オートバイで速いですよ。
いや
箱根の旧道とか、うん、あの結構きついじゃないですか、はいはいはい、バイクだと意外減速して次のカーブ行くまで加速ってもうしないでしょ、この年が。自転車だともうそこヒューって行けちゃいますから、よくだからあの箱根の旧道とか行ってバイクいるとこう後ろくっついて倒るんですよ。面白いですよ、怒っちゃって。もう途中で本当に止めて怒られたことあるもん。お前ちょっとお前離れろみたいな。ミラーに気になってしょうがないよ。早いだろ。
阿部先生が静かに
ねえ、だんだん自転車の魅力に。
だけど
いや楽しいって、下りだけでもいいんですか。
おそらくね
上まで運んで下りだけでも、
いやもう下りね、下りは抜群なんですよ。このエンジンが重い方がいいですよ。
早い
できる。お人とさんなんか下りも全然ダンスからね。ビューンって飛んでいっちゃう。
なんか久しぶりになんかプレッシャーを感じて、授業の時もね、もう完全に仕切り。この番組の時もね、まあ言ってみたら私に比べたらそんなに、ね、パワーがない。初めてだな、こんな経験。
下りね、70キロが出ちゃうんですよ。
でもそれは分かる。
すごいっすよ。
だって今特にね、ちょっと話ずれちゃうけど、ほら電動のやつがあるでしょ、
うん、
あんなのバイクなんかよく速いですよ、都内だったら。
速いですね。
もう漕いでないからみんな。
じゃあ電動にしますか。
そう、間を取ってじゃあ電動ね、いいバイクなら。
これ分かる。これがね、年齢っていうもんなんですよ。一つのこれちょっと押してパッと止まれちゃう。もう最後のなんか契約が取れるまでなんかもう押しの強い。
おじさんだったら阿部先生の方しか見てないですから
今も。私
半身乗り出して。
電動いいですよ。電動でね、若者がこんねって言ってんのね、もう上りでもないやってないとこちぎれますよ。
でもね、正直言ってね、じゃあちょっと告白しますけど、なんかトラウマがあるのかもわかんない。子供の時さっきほら、あの坂道で自転車でって話だったけど、前ブレーキ引っ張っちゃってバーンって落ちて鼻ガッと擦ったことがあって、あとちょっとしたこう段差がありますよね、と自転車のタイヤ細いからさ、このまたげなくってバーンって倒れたりすることあるでしょ、なんかそういう嫌な思い出しかないんだよね、はっきり言って。こいでも進まないし、よくだから高校行く時になんか電車のこと、実はあの駅で橋のたもとでチェーンが外れて、そこ商業高校のこんななんか聖子ちゃんみたいな髪の毛がさーっと取って、こっちは手油だらけにしてチェーンをかね元に戻した記憶が、もうトラウマがね。
いやもう今いい自転車ありますから大丈夫ですよ。ロードバイクは
一刀両断
で、タイヤが太めのやつがね、やっぱ乗り心地いいって言うんで、
ね、あれチェーンとか外れないの？
外れますよ。
外れますけど、
はい、そういうことがあるの、
は
い、
外れますけどすぐはま
る。すぐにはまります。バイクの故障より全然
楽です。
それにだってほら あの 誰かと一緒に走りに行く、例えば俺なんかと一緒に行けばなんかすぐ直しますからピッピッと。
なんか今私が正直何感じてるか分かります？二人ともいつも自転車でね組んでるわけ、でね、なんか今日宇治木さんってもうすごいもう波に乗っちゃって来週、ね、次回から私がいなくて宇治木さんが司会務めてる可能性ありました、この番組。
それはないですけどね、
自転車
はないですけど、
まあでもなんかね、
多勢に無勢っていうことですね。
そうそう、
3対1ですから。
年取ってくると丸くなってきて、それも運命だったんかなって思っちゃう自分がどっかにいるんだよね。
いいですね、
やはり。
いやこれはもう阿部先生が、ね、
来年は必ずその運命を、来年自転車に乗
ってる。いやバイク好きの人って結構すぐハマるから、
なるほど、
うん、バイク乗ってるとほらバランス感覚あるんで、
う
ん、
でしかもちょっと話もう一回戻すんですけどでその中学校上がった時にいとこにもらったそういう大人の自転車に乗るようになって、高校生の時とかはどうされてたんですか？
いやもちろんバイク乗ってますよ。
今こう自転車の話だから
バイク乗って車乗って、うん、ただ自転車はずっとあったんです。
乗ってました？高校時代に自転車乗ってたんですか？
高校、いや高校になってからもうオートバイの免許を親に隠れて取って乗り出しましたから。
その頃は乗ってないんだじゃ
あ。
正直
あのね、最初だから1年生の時は、目黒の高校帰ってたんですけど、うん、それは駒沢通りで走って自転車で帰ってましたね。で途中からまあさ言ったみたいに親に隠れて免許取って、こそこそ家の近所に7000円でこう買った中古バイクを置いて、それで乗ってて、まあ、あの近所のおばさんに見つかってめちゃくちゃ怒られましたけどね。
あ、なんかわかる。だから今67歳ってことはもう暴走族じゃなくて雷族の頃ですよね。
暴走族の走りですね。
ですよね。だから、はい、大体前世紀があの宇治木さんたちよりも3年か4年後ですからね、暴走族は。
あ、でもいましたけどね、あの暴走族いましたね。
で
ブラックエンペラーとか始まったぐらい。
あ、そうなの？
そうです、そうです。
あ、そうなの。
行きましたよ。だから透明のあの入り口、洋画の入り口とか全然追いつけなかったですね。
でもね宇治木さんに任せてるとどんどんどんどん話が違う方向に行っちゃうから、私が力づくで申すんですけどそれでなんか高校で自転車乗らなくなって、どうやって自転車に復帰するようになったんだろう。
だからそのバイクになったり車になったり、それもう高校になるともうバンドばっかりやってるんで、もうそっちになるんですけど、
なるほど、
あの自転車持ってもずっと持ってましたね。だから最初だから自転車でエレキ背中に背負って練習とか行ってたのがバイクで背負っていくようになって、まあそれでまあその楽器車っていうか車を手に入れられるようになってから車になったんですけど、
うんうんうん、機材がねたくさんあるから、
うん、でまあ一応プロで80年プロデビューできて、うんうん、でまあとにかくライブがやりたいっていうんで、そのツアーをバスでツアー回るのがね、うんうん、あの夢だったんで、でそのまあちょっとずつ車が大きくなってって、うんうん、マイクロバスを改造して全国回ってたんだけど、その時も自転車は今度折りたたみのちっちゃいやつで、現地着いた時とかそのなんか買い物行ったりとか、
移動手段
楽じゃないですか。それ自転車とかスケボーとかなんかいろんな積んで、
どこかにはやっぱり
持ってましたね。
完全に関係は切れてなかったわけだ。
自転車持ってましたね。なるほど。2、3台はいつも持ってましたね。
あ、そうなんだ。
まあ、乗らなくて、まあ、今のバイクは乗らないで持ってるみたいな感じで、で、あのバンドが88年に1回ストップしちゃうんですけど、うんうんうん、その後お芝居の仕事をさせてもらうようになってから、うん、あのまた時間がちょっとできたというか、うん、できるようになったんで、それでまた改めて今度新しい自転車を、まあその時は若干あの大人って余裕があったんで、まあ、自分の時代組んで、
はいはい、
でそれで TBS とかのドラマと緑山とか行ってました
。それが何歳ぐらいの時ですか？
それ30代前半ですね。
じゃあもうその頃っていうのはもうあのでもオートバイってなんかはしかみたいな部分はありますがね、なんかこうね、いや免許取れるんだってなんか漕がなくても動くんだっていう方向で言うけど、やっぱりそこで自転車に戻ったっていうことは何があったんでしょうね、う
ん、なんか、
ね、
ドラマとかそのバラエティとかやりだすと、うん、そっちももちろん面白かったんですけど、何、
うんうん、
か体があんまり動かさないっていうか、うん、なんとなくね、まあ、その自分的なバンドやってる時はあのバカみたいにあの暴れ回るバンドやってたんで、
はいはい、
あの絶叫エアロビクスみたいな2時間ぐらいガーッてやってたんで、どうもなんかこうどっか体動かしてないと、
そのバンド活動が一旦休止しちゃったからっていうのもあったわけだ。
ありましたね。
エネルギーを発散する場所みたいなのが、
うん、でバンドのやりながらのバイクも乗ってて、そのバイクもあの ちょっとだけレース出たりとかしてたんですけど、なんかバンド辞めちゃってからそのバイクで移動っていうよりなんか体を動かしたくなったんでしょうね、でまた自転車戻って、
それってだからあの例のその大人になってきて健康のために路線っていうことですかね。
健康なんだから単純にちょっと体が動かしたくなっちゃうっていう、
動かしたくなったんだ、
なってなんかこうお芝居とかこうなんかこうやってこうね座ってこうなんかやってたりするとやっぱなんかちょっと
うずうずしてくるような感じが、
なんかあの物足りないとか言ったら怒られちゃうけど、
分かる
まあストレスっていうのまた違うと思うけど、なんか
宇治木さんってもともとスポーツ少年なんですか
と思うでしょ、だから自分もその
サッカーやってたとか、
そうすごい得意そうに見えるじゃないですか、と思ったんですけどね、全然ダメなんですけどね、やると結構下手でみんなびっくりするっていうね。なんかできそうな感じするんですよ、で好きだからいろんな野球とかサッカーとか行っちゃうんですけど、なんかもう前思いのほか下手だなみたいな、
いやもう絶対サッカーかなって思った
の、もうサッカーの番組とかも、
あでもサッカーって書いてありましたもんね、
やらせてもらってたから、もう絶対それでまずもうそのままハマっちゃってドーハとか行ったりとか日本代表追っかけ回してたんですけど、そうするともともとサッカーやってたっていう話になるんですけど、サッカー実は全くやったことありません。その割には
正直でよろしい、正直でよろしい、
その割に態度でかいなみたいな。
だけどなんかじゃあひょっとしたらその自転車っていうのが運動ベタの宇治木青年にとってはなんか唯一のこう体を動かせる一つのなんかなんていうのかな方向性だったみたいなところってあるんでしょうかね。
まあいろんなこと、まあ下手でも何かしらスポーツって楽しいですけど、自転車の場合はこうやっぱりこう自分の力で移動できるっていうか、意外と行けちゃうもんなんですよ。電車乗ったりバス乗ったりなんとかっていうより自転車で走ると結構行けるなと思って、まあ当時は多分1日 40-50 キロですけど走っただけ、まあ、緑山を送ってまで60キロないのかな、
ないな、そんなの通ってるの、
はい、緑山ないな
仕事の時に
40キロかな、そうだから疲れちゃって
あのそうでしょ、
向こうで言ったら居眠りこいたりしてました
よ。40キロって言ったら今私が学校に通勤する距離だからバイクで1時間かかりますよ。うわそんなだけどなんでさ、なんかそういう走ったりとか自転車乗ったりする人は朝とかにやるんだろう。これから今言われたけど仕事になんないじゃん。そんなとこでエネルギー使っちゃ
って。でもね、夜走るとなんかやっぱ疲れも出るし効率悪いよね、朝の方が
気持ちいいですよね、朝の
方が、朝の方がなんかトレーニング中が調子上がるよね、朝ちょっと
一日遅れる気が
今一つよくわかんないんだけど、ね、ちょっとこれみんなに聞いてるんですけど、ね、一言で言ってですよ、自転車の何がいいんでしょう。
はあ、自転車のそれはやっぱりですね、
何
もう全部景色が違ってきますよ。あ、同じとこ行っても全く行くかな。例えばこの辺だってそうですよ、この虎ノ門の周りとかでも歩いてたりとか、
あ、なるほど、
車乗ってたりとかバス乗ってたり、そういう移動速度ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、だ
から自転車って独特なんですよ。
あの
車よりも遅いけど何にもないじゃないですか周り、はいはい、そうするとやっぱ風の匂いとか音とか分かるし、あと視線の流れ方っていうのが歩いてるのとまた違うし、まあ、走ってる人も同じようなこと言う人いるけど、あと高さが高いんですよ意外と、アイポイントがだからちょっと俯瞰で見えて、全くその見慣れた景色が、ここちょっと違うでっていう、
なんかものすごい説得力ある。だからやっぱバイクではそれ得られないですよね。
バイクはねやっぱ自分も音出してるじゃないですか。
あ、
音がまず
うるさいかなと。ああ、まあ、そっかそっか、
バイクのなんか鳥の声聞こうと思ってますし、けど、はい、そう自然に聞こえてくるし、あとやっぱ風の音が全然バイクとは違いますね。バイクだと風ってやっぱり敵だから、自転車も向かい風は辛いですけど
よりだからなんか歩いてるあれに近いんでしょうね、乗り物的には一番近い乗り物なのかな、
だからこう一番手軽ななんか非日常の乗り物じゃないですかね、と思うんです。
なるほど、違うんだね、なんか電のエンジンがついてなくて自分で漕いでて音もしないし、
まあ、止まろうと思えばすぐ止まれますし、ね、
なるほど、
いやもう乗ったら分かります。
だってね、2人はね、この間なんかここのとこ2人ともなんかに取り憑かれたように自転車乗ってんですよ。それでこの間姉さんなんかどこだっけ、あの北海道だっけ、
北海道
は坂のところの坂の下の方から始めて上の方まで行って、ただ降りてくるだけなんだって、
三国峠
病気じゃねえのかなって思うわけ、そんなことね。 なんかほら階段だけ登って降りてくるみたいな。こっちの人はね、なんかふと気づいて何百キロだっけ、
この3日で400キロぐらい、
なんかその気持ちが分
かる。下呂温泉までこの前、はい、山梨、長野、岐阜
で。ロングライドが好きなんですね。
そう
です
だけどですよ、はい、それって正直言ってものすごくよく分かんない話だったんだから、ね、ただほら姉さんなんかの場合はね、こうイベントでそこまでほら電車で行ってとか行って、そこでこうってその ツールのノートもそうかも分かんないけど乗るでしょ。この人
家から
なんかちょ3日休みやるからどっか行こうかなっつって、ね、自転車で東京からですよ。
なんかね、でも走ってるとね、なんかいろんなこと考えるんですよね。
そうですね、
あれ不思議の、うんうん、やっぱなんだろう、血液のなんか循環が変わってくるのはなんかわからないけど、そうやっぱりいろんなこと注意しながらこう集中するせいかもしれないけど、なんか思いもやらずいろいろと考えてますよね。
やっぱりチャリダーやってるだけありますよね。
そうですか。
いやなんかね、やっぱりね、違う違う、なんかね、視野がワンランクとかアングルが違う。
あんま考えすぎてぼーっとしてると危ないんですけど、意外とこうなんかいろんなこと気にしながら、
だから血流がやっぱり良くなるってなるんでしょうね。
考えてて、そして大概どっちかっていうとポジティブな方に落ち着きますよね。
うん、そんな話までされちゃったら、
なんかね、不思議とネガにはなんないです、ならない自転車乗って。だからそれこそこんな策何と思ってるのどっか笑っちゃってるんですよ。バカじゃねえのこれみたいな、こんなわざわざとか思うけど、なんかやるべきではないみたいな話にはなんか出てこないです
ね。それってね、医学的に証明されてて、やっぱり鬱になっちゃう人ね、一番最初に進めるのは軽い運動なんですよね。太陽に当たってなんか30分でもいいから歩ったりとか、腕立て伏せしたりとかね。だから私刑務所でほら面接するでしょ、そう面接してるうつの人いるんですよ。そうなんか腕立て伏せとか腹筋とか初めて見たら、なんかもう実証してますよね。
うん、でも刑務所の中で腕立て腹筋とかですごいストイックだよね。
いや、だから独居だから出れないんですよ。
ね、泣いちゃうよ、ね。
まだ、あ、そっち行っちゃうと俺私の話になっちゃうから。
すごいねそれ。
いや、宇治木さんとかすごいでしょ。
いやいやいやいやいや。
なんか褒め合って、
褒め合ってる、
ね。どういう褒め合いなんだもんね。なんだか嫌だなそれな。
ということで、はい、もうね、宮崎 P も。もう巻きの感じの合図が出てましたので、
元のところだけは使っていただきたい。
そうですね、ちょっとここはもう宮崎 P に任せてということで、藤木さんを
止めることはできなかったんだから、はい、
残念ながらそろそろお時間となってしまいました。はい、今回ゲストに藤木剛さんをお迎えしてお送りいたしました。藤木さんにはですね、この番組の後半にお送りしている大人のバンド大賞の1月のゲストとして再びご出演いただくということで、
そっちがね実は一番得意な。
最後に一つだけ聞いてもいいですか。で、自転車乗ってて曲が浮かんだりってこともあるの？
ありますよ。
本当にあるの？
ありますよ。
作った曲ってあるんですか？
作った曲ありますね。不思議と自転車の時はやっぱなんとか割とミドルテンポとかゆっくりな曲が流れてきますね。バイクはちょっとね、やっぱね、なんかちょっと攻撃的になってきますけど。
でもさ、こういうのがいいだろ？一つ聞くじゃん。そうさ、なんかいや浮かびますよって終わっちゃったらそこまでなんだけど、ミドルテンポの曲があってやると、ああ、そうやっぱり宇治木剛本物だな、
うん、何の本物だか分かんない。何の本物だか
ね。いや、阿部先生が今日感激してるのはとてもよく分かりましたが、はい、まあ、その1月の時には改めて、ね、はい、音楽の話はたっぷりと伺えたらと思います。はい、はいはい、ということで以上チャリンコタエのコーナーでした。
ありがとうございました。
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 大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。どうでしたか、小屋敷青年。
いや、今回も自転車たっぷりで楽しい放送回でしたね。
たえ姉さんどうですか。
自転車たっぷりでした。12月、1月はねちょっと寒いからあれですけど。
そうですね、
頑張って乗ります。
いや、年内もう1、2回なんかライドしたいなとは思ってますんで。
じゃあ私も乗りますので、引き続き
引き続き。
いや、ドン引きドン引きだわ。
さて、この番組皆さんからのご意見ご感想、疑問質問、健康しか曲のリクエストなどお待ちしております。こちら採用されました方には阿部健人先生の著書、あるいは人と対先生の著書をプレゼントさせていただきます。詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。なお、プレゼント希望商品欄には阿部先生の本、人と対先生の本など などのご希望をお書き添えの上投稿ください。
はい、それではお時間となりました。お相手は私安倍賢人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。